シャーロック・ホームズの冒険よりまだらの紐、コナン・ドイル原作、海野十左役、大久保優怪役。ふと私の覚書を見ると70もの不思議な事件がある。この8年間事件を通じて友人シャーロック・ホームズの手際を考えてきた。その中には多くの悲劇と少しの喜劇があり、後の大半は単に変わっただけのものだったが、普通というものは一つとしてない。なぜならどちらかというとホームズは好きだから仕事を受けるのであり、お金を得るためではない。何の変哲もない調査は関わりたくないと一蹴してしまう。途方もない事件でなくてはならない。そのような様々な事件の中でも、これほどに奇怪極まるものは他にないだろう。サリー州ストークモランに住む、かの有名なロイロット家の話である。九段の事件は、ホームズと付き合い始めて間もない頃に起こり、まだ我々はベーカー街で下宿を強要していた。もっと早くに公表してもよかったのかもしれないが、当時は口外しない約束をしており、こうして私が自由になったのは、ちょうど先日、約束を交わしていたご婦人が時ならぬ死を迎えたためだ。私にできることはおそらく、すべての事実を白日のもとにさらすことである。それには理由がある。グリムズビー・ロイロット博士の死について、風聞が広がっていることを私は知った。そして、そのいずれもが、真実をおどろおどろしくねじ曲げていたからである。83年の4月初め、ある朝私が目を覚ますと、シャーロック・ホームズが身支度を整え枕元に立っていた。普段は遅くまで眠っている男なのに、暖炉の上の置き時計によればまだ7時15分を回ったばかり。私は何事かと目をパチクリさせながらホームズの方を向く。おそらく少々機嫌も悪かった。私の朝は決まってこうなのだった。
気の毒だが、起きたまえ、ワトソン。
ホームズの声だ。
今朝は皆同じ具合なのだ。ハドソンさんが戸の音で叩き起こされ、僕のところへやってくる。そして僕は君のところへ。
何かね、まさか、火事か？
いいや、依頼人だ。年の若いご婦人が興奮気味に来られたらしく、僕に面会したいと。今で待ってもらっている。どうだね、若いご婦人がこんな朝早く都会をほつき歩いて、眠り込んでいる他人を叩き起こすとなれば、よくよく差し迫った事情があると考えねばならぬ。万一これが本当に面白い事件だとすれば、君はきっと初めから関わりたがる。いずれにせよ、声をかけるだけかけて、君に決めてもらわねば。
心の友よ、どんな事件も逃すものか。
私にとって、ホームズの調査に立ち会うことほど、深い楽しみを感じるものはなかった。あの迅速な推理に驚くのもよい。早すぎて当てずっぽうにも思えるが、その実、いつも論拠があり、結果、持ち込まれた問題を解き明かしてしまう。私は大急ぎで服を着け、それから2、3分の後には我が友と一緒に今へ入った。と、黒い服に身を包み、顔には厚いベールをかけた一人の婦人が、窓際の椅子から立ち上がった。
おはようございます。
ホームズは朗らかに挨拶した。
僕がシャーロック・ホームズです。こちらは私の友人で助手のワトソン博士。僕同様に何をお話になっても結構です。おっと。ハドソンさんが気を利かせて暖炉に火をつけてくれたようですね。どうぞ火の方へ。熱いコーヒーはいかがですか？震えていらっしゃる。
寒くて震えているのではございません。
と、女性は言われるままに椅子を寄せながら低い声で言った。
ほう？すると？
怖いんです、ホームズさん。恐ろしくて。
と言って、依頼人はベールを上げたが、なるほど、気の毒なほどに動揺しきっていた。顔はやつれて血の気がなく、目は泳ぐばかりで狙われた獲物のようだ。顔つきや体つきから見れば まだ30そこそこの女性だというのに、頭には早くも白いものが混じり、憔悴が顔から見て取れる。シャーロック・ホームズは一目依頼人に目を向けただけで、すべてが分かったようだった。ご安心を。ホームズは優しく言葉をかけて身を乗り出し、依頼人の腕に手を置いた。僕らがすぐ解決して差し上げます。ですから。今朝の記者でお付きになったのですね。
申しましたかしら。
いいえ、ただ左の手袋の間に袋の切符が見えましたので。朝早くご出立になり、二輪馬車にお乗りになって、ぬかるんだ道を通り駅までいらっしゃった。依頼人ははっとして、我が友人を不思議という目で見つめた。不思議なことではありません、とホームズは微笑む。